今日の水戸黄門様はレギュラーのこの方にお越しいただいております。元警察庁長官で現在日本国際警察協会会長金高正人先生でございます。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。長官が来られたらホッとしません？
ホッとなんか馴染みますよ ね空気がもう
っていうかいつもゲスト業さんやるけど、レギュラー4人やから、なんかむっちゃ気楽になんか
何喋りましょう
反対にそうなったんですよ ね
長官ってそういう面でほんまに癒しの、
はい、
皆を癒すタイプですね。
いや、なんかね、その怖いお姿は我々は見たことないですね。
いや、それこそ逆に言ったら仕事に厳しいから、
はい、
普段こういう風にね、普段もう仕事もずっとほら厳しかったら、
はい、
周りがついてこないよ。長官はやっぱり部下にも慕われてるから。
そうですよね。
僕ね、今ね、
はい、
盲導犬の問題ってね、確かにあの国によっては盲導犬はもう銃に乗れて盲導犬のスペースのあるね、はい、の日本はまだまだなんですけ
ど、遅れてますね。そうなると、
そうすると公益法人日本 の盲導犬協会、理事長、長官よ。
そうなんですか。いろいろなさってるんですね。そうそうそう、
もういろんなこと
何もやってないですけど、
体おいくつあるんですか。
僕ね、ちょっと前ねやってた、
はい、
あの警察音楽隊、自衛隊のは割と一旦聞きにね、
はい、
長官が健康関係の安全とかその団体の代表理事者、
はい、それも、
警察音楽会の、東京の佐藤が行ったらよかったです。
あ、来てくれたんですか。
はい、
いやいや、ありがとうございます。
あのね、
はい、
音楽隊、自衛隊もそ
う
やけど、
はい、
警察もやっぱりすごいと思う。聞きたいな思ったけどね。
自衛隊はねよく出てますよね。
あの音楽隊で歌も歌ってる人いますよ。むっちゃうまい、あの、ね、警察の。
あ、そうなんですか。
知らないですか。
いや、知らないですね。
結構テレビ出てはりますよね。
あ、そうですか。
なんか見た時はいつもなんか歌歌ってはるし、うまいな思って。
中国 の軍隊の音楽隊の歌手知ってますでしょ。
中国
の、めっちゃ有名人よ。もう中国の美空ひばりって言われるぐらい、中国ではめちゃくちゃ有名な。そしたら人民解放軍の音楽隊なんで、ちゃんと位持ってはんのよね。
軍人なんですね。
軍人なんですよ、一応。
でもね、例えばあの警察音楽隊も全員警察官なんですよ。で、そのですから普通の警察官が集まって音楽隊を作ってるんですよね。だけどものすごいレベル高い、まあ、警視庁が一番だと思いますけど、そういうあの音楽隊もありまして、で、私は今ちょっとこう一生懸命やってるのは世界のおまわりさんコンサートってやつなんです。
なんか可愛いですね。おまわりさんコンサートって、
これ、ね、各国とも持ってるんですよ。
へ、
で、僕は昔イタリアにいましたけど、イタリアの軍警察なんて本当プロですね。
もう
何枚もレコード CD も売ってて、
なるほど、
まあ、いろんな儀式があるのでその時にこう出てくるためにもともとはあったんですけ ど、でもね、音楽隊の音楽ってあの市民と警察と近づけるんですよね。パレードをしたりコンサートをやったり、警視庁もね、水曜コンサートって言ってたかな、一月に一回日比谷公園で無料でコンサートやってるんですよ。でいっぱい人が来るんですよね。で、それとね、各国でやってるので各国共通の言語みたいになってるんですね。
なるほど。
集まって合同で演奏して、
確かにそうですね。
なんかこう連携 その連帯感をこう高めるみたいな。
そりゃそうですね。
軍隊の音楽隊は指揮を鼓舞しますよね。
そうです、そうです。
なるほど。
ああいう強い音楽、だからいろんなその効果っていうか意味があるなと思ってまして、
あの自衛隊なんかね、各駐屯のところにね、太鼓、チーム持ってます。
やっぱ鼓舞ですね。
もうなかなかいいよ。長官がしてはるそういう行為っていうのはね、 あれ音楽隊を出してやったの、あれ正式には健康と安全、
健康で 安心な社会づくり推進協議会って、
はい、健康で安心、はい、
略して健安協って言うんですけど、
はい、
そうそう、こんなに出るんですけど、あの盲導犬協会は下世話の話、何で成り立ってるんですか。
これはね、ほとんど寄付です。ほぼ 100% ぐらい寄付だと思いますね。
なるほど。
あのね、やっぱり善意の、あの錠剤がすごく集まる世界なんですね。
まあそうですよね、うん、
でやっぱり目の不自由な人にという、まあ、気持ちがほとんどだと思うんですけど、犬がまたすごく可愛い、けなげじゃないですか。
で、
ああいう犬をあのたくさん育ててくださいというような方とかですね、それで回ってるんですね。
なるほど。
あれ最初大変なんですね。あの2年ぐらいはよそにこう、
そうそうそう、
なんか預けてて、
ね、最初生まれるでしょ、
はい、
で2ヶ月はその訓練センターで過ごして、うん、それから一般の家庭に、
はい、
あのボランティアで引き取ってもらうんですよ、はい、で1年間あの育ててもらうんですよ、
はい、1年間なんですか、
うん、で人を知るっていうか、うん、まあ、家庭を知るっていうか、
うん、
なんかそういう普通 の、 その 愛情を知るっていうか、うん、そういう期間があって、うん、それからもう一回集めるんですよ、
はい、
で1年間あのかなりの訓練をして、うん、ですから生まれてから2年で、
うん、
あの何て言うんですか、出来上がりっていうか、うん、盲導犬になるんですよ、はい、もう体も大きいんですよね、その時、
うん、
それであのこれ 無償で貸与するんです、
うん、
で ほぼ10歳ぐらいまでですね、
なるほど、
現役を続けるっていう、そういうあの世界、
そうなんですか。
警察犬もすごいですね、あれも、
うん、警察犬もそうですね、
すごいですよ。
あのどんな訓練してるのかなと思いますよね、うん、匂い嗅いで、ね、こう探したりですとか、
それね犬に聞いたらいい、うん
連れてきてください
犬に聞いたら返事しようね、
なんでですか。
猫に聞いたらあかんね
ん、
にゃんとも呼び
にゃんとも
ただね、僕思うけれどもね、その日本はやっぱりそういう面では、
うん、
外国と比べたらその辺弱いですね。
そうですね、やっぱり盲導犬の数もね、もう圧倒的に少ないんですよ。
そうですね、
なんか発祥の地はまあヨーロッパらしいです、はい、イギリスがもともとらしいんですけど、やっぱりあの全くあのなんて目が見えない人とか、うん、ものすごくこう見えにくい人の数って日本でも30万人ぐらいいるんですよね、
うん、
で盲導犬の数が800ぐらいしかない、ないんです。
そうですか、
全然足りてないですね。
ただ普通 の、 あの人はあの白杖、白い杖で、であれだとやっぱりすごくあれあのなんて言いましょうか、限界があるんで、
うん、
まあ、もっとあの仕事に行くとか、あの散歩をするとか、うん、いろいろ行動したい人が盲導犬を、うん、あの使おうと思ってくれるんですけど、
うん、
そういう人は30万人いるわけではないんですよね。
あ、なるほど。
欲しいっていう人はもっと少ないんですけど、それにしても圧倒的に足りない
です、うん、そりゃそうですね、うん、ただこんなに大変ですけれどもね、日本ってね割とそういうの盛り上がらないですよ、
うん、
外国ってあの辺は、ね、全然違います、ね、
さっき高橋さんおっしゃったね、あの盲導犬を連れた人があのどこでも本当は法律上は入れないといけないんですよね、
う
ん、例えばレストランとか、うん、あホテルとか、
うん、
あどこでも入れないといけないんですけど、うん、やっぱりなかなかそれがこうあのできてないというか、
う
ん、断られること結構多いんですよ。
で
特に、ね、例えばお店なんかも、まあ、飲食店だと他の客がいるじゃないですか、
う
ん、
はい、そうですね、
それ衛生面がどうだとかって気にするわけですよね、うん、で店も小さいのでもう時計がこう、うん、一緒に入っていくスペースがなかったり、うん、ラーメン屋とかね、
うんうん、
だからなかなかあの我々と同じようにはこうあのアクセスできないんですけどね、
うんうん、
前にねあのちょっとイオンかな、イオンのエレベーターでちょっと盲導犬が乗ってきたんですよ。たまたまその時僕も犬飼ってた時期があって、うん、結構犬の匂いがしてたんやと思うんですよ、
うん、
そしたら盲導犬が乗ってきた瞬間に匂ぎ始めたからそれはいいのかなとかね反対にどうしていいかなと思って直立不動でした。
それはおそらく犬飼ってたんじゃなしに、
はい、
不審者や
それ警察犬じゃないですか。
僕のあれねもっと増えてくる思う、
うん、闇バイトですか、
うん、絶対、うん、だから橋本さんがね大勢知事してたテレビで弁護士がええこと言うてんな思ったらね、うん、おとり捜査させと、
うんうん、
ほなおとり捜査こいつおとりちゃうか思ったら、
ええ、
上がビビってもうて、
はい、
要請ようになりますから、
う
ん、
あ
なんでそこをもっとね、うん、ここまで犯罪が増えて、
うん、
被害を受けての口ではええかぐいて誰一人国会議員ねなんでこれおとり捜査を許可せんことにあかんって、
うん、
なんで言えんのか、
うん、
今おそらくですね今の法制でもある程度できると思うんですよ、
はい、
で普通犯罪組織っていうのはなかなかどこにいるか分かんないしアクセスできないから入り込めないんですよね、
う
ん、
あなるほど
とか彼らはもうオープンにして募ってますから、
うんうんうん、
例えば私が闇バイトを応募すれば、
はい
接点はできるわけですよ。
そうですね、
で相当闇バイトっぽくこうやり取りすれば少し中に入っていけるじゃん、
ええ、
で本当に犯罪を犯そうとするとこれはもう違法になっちゃうんですね日本は、
うんうん、
それはできないんです、うん、だからその瞬間に抜けることも可能 で、うん、で分かった連中を捕まえに行くことも可能だと思うんですよ、うん、で高橋さんもおっしゃるようにねそれはうまく捕まえにまでいかなくても入り込まれたというような一件でもあれば彼らビビりますわ、
うん、
絶対
だからそんなにオープン大っぴらに雇えなくなる、
うん、
もしかしたらおとりかもしれないと、
そうですよね、
いうことになりますからね、う
ん、だからまとりはできるんです
よね、できるんです一定 その薬物の取引にはできるんですよ
できるんです
ねこれ法律で OK になってるんですね、
うん、そうだからおとり捜査可能やね麻薬
はいはい
だからここまで社会問題になって、
うんうん、
もうやっぱおとり捜査というのは、おとり捜査を合法的にするよっていうだけでめちゃくちゃ減りますって、
うんうん、なるほどする側はね慎重になりますよね
そう、
うん、
その辺はね、うん、まあ新藤さんまたするかもしれんけどね
そういうタイプが
今ずっと黙ってたんですけどねだから
ホワイト案件に弱いみたいな、うん、
じゃあ僕は思うけれども法整備が、
ええ
なんか人権って言うて、
うん、
犯罪者に対してまで人権を気にしてしまう、
うん、
これはねやっぱり日本のねおかしなところで、うん、なんか考え違いしてるとこがあるんですよ、
うん、
犯罪者に人権やねんでその犯罪者は顔出てこないや、
うん、
被害者顔出ますよ、
うんうんうん、
こんなね全く逆でしょ
逆ですね
でもねやっぱり最近闇バイト の実行犯がかなり捕まるじゃないですか、
うんうん、
でそれがまあ映りますよね、
はい、
でなんか普通の感じのやつ多いですよね
ほんまそうです
だから本当に何て言うんでしょうか若い層がかなりこう貧困に苦しんで、うん、もうあちこちに手出して、うん、でその中で一番おいしい話で食らいついてやらされてるって感じはしますよね、
うん、
それほんまに貧困の人たちがやってんのかなっていう気もするんですけどね
いやテレビ出てきたらみんな借金だらけで金ないっていうやつばっかりですよ、う
んあでもねそれ確かに新藤さんは言い訳かもしれないですよ、
うん、
で例えば親 その個人情報を取られてたからやらざるを得なかったとか言ってもいいじゃないですか、
うん、
いや本当にそれでやったのか、うん、それとも金が欲しいからどんどん進んでったのか、うん、それは本当分からないですよね
ちょっとなんか取っても人殺して20万とか、
うんうんうん、そうですね
強盗殺人なんか無期もしくは一つまでは死刑ですよ、
う
ん
う
ん
ね、
いやそこをねもうちょっと法整備っていうよりそっちをもっとしっかりした方が、
うん、
これをしたらここまでなるとなったらみんなちょっと引くんじゃないかなとかね、
うん、教育の方ですよね、
うんうん、ちょっと逆に言うたらね言うたの意味ある面でわかるその貧困な国ほど犯罪多いですもんね、
うんうん、それはそうですね
結局日本が貧しくもっとなってくる、
うん、
だからトランプになったらテレビで平気で、うん、いや円安になりますわあえて、
うん、
円安になったらどうするねんっていう、うん、
今以上にね
その方法論誰も国会議員も、
うん
何も言わないわけでしょ、
うん、
円安になりますよ円安になりますよ、
うん、
円安になったら一番困るのは庶民なんです、
うんうん、そうですね輸入が多いですからね
そう、うん、末端が一番困るのに、それは国会議員は自分らの なんか得な金ばっかりね、あれ税金ですから、税金取って表に出さんでって、ほんま楽なないですよね。使い道なんでもええねん、
ねえ、申告しなくていいってちょっとありえないですよね。
そら幹事長を何年もしたら50億使ったって、あれ人分からないんですから。
あれはそうです、官房機密費ですかね、あれはもう人を明らかにする必要はないというふうにされているから、
まずそこおかしいですもんね。税金で取っといて秘密にしてみたいなね、そんなバカなことないですよね。
そういや、それは政治的にって言われたら、日本人おとなしいんじゃなしに、大昔から飼いなされた国民なんですよ。それ泣くこと自頭には勝てんっていう言葉ありますけれど、もうその通りなんですよ。
本当ですね。
で変なね、自由や変な部分や、昔僕ら子供の頃ね、おまわりさんにね、おいポリコなんかよう言いませんでした、そうでしょ、おまわりさん
って、おまわりさんね、
ちょっと不良っぽいやつがね、おまわりやって、そんなやつでも
でポリ言うてもね、すまんっていうね、
はっきり言っておまわりさん来たら、おまわりさんって言
うそうそうそう、
影でしかない、そう、今びっくりする、テレビ見てたら、平気でおまわりさんに対して、ほらお前ら、税金でくせってなんじゃお前とか
絡んでますよね、
これね考えられない、あれね、私ら戦後しばらくはね、あんななかったですよね、最近ですわ特に、
あれでも今のね、本当に外なんて言うんでしょうか、あの制服の交番のお巡りさん、パトカーのお巡りさんかも、それが本当に大変だと思うんですよね、でやっぱりそれをうまくこう扱って、あのしなんて言うんでしょうか、沈めて、で、まあ、捜査に乗せるとか、返すとかですね、指導するとか、それがね、その力が問われるんですよ、そこでわーってやり合うともう収拾つかなくなるし、昔は誰か暴れてても、パトカーがそこについて、パトカーの赤灯がこう回って、
本当そう
お前さん制服で来ると一応静かになって
た、
今はもうこっち向かってきますから、
今やほんまに警察官より普通の人たちの方が強いんですよね、何かしたら言い返したろみたいな感じでね、反対に
大体ね、小学校でね、先生にね、私らの親がね、文句言いに行くことはなかったんですよ、そのモンスターの父兄なんかいなかった、
あ、そうですか、昔は
今ね、もうめちゃくちゃでしょ、
結構ねあるみたいですね、
僕らの時は先生に怒られたら、叩かれたら、あんたが悪いねんってまた叩かれてました、
家でもね、
今ね、先生があんた叩いたん言うて、父兄が先生に文句言いに行くわけでしょ、そういう面で僕ね、やっぱもうちょっと日本は法律的にね、厳しせないかんと思う、僕ね、人権をね間違った方に捉えすぎてます、で基本的人権の中にね、教育ありますよ、その人に応じた教育ってなってるわけですよ、そら、ほんならただやから大学でも行っておくかいう子がおったらね、これおかしいですよ、僕どちらか学費をただにするの反対なんです、僕らの時はどうしてたか言ったら、家貧しい子もいますやん、僕みたいにね、
どこの僕ですか、
その人はその人で、ね、行ける範囲のとこ行くわけでしょ、
そうですね、
だから例えば公立の方が安かったら公立、私学行けんのやったら私学、でそれはその人のやっぱり親も含めた、やっぱりそういう風にあるべき思います、何でもね、で出てくる意見はいつもね、東大は安うて、親金持ちの人ばっかりやん、それね全く論旨をねすり替えとるんですよ、 東大に行くためにはそれだけの努力してるわけでしょ、
いや塾代とかもいろいろかかってると思いますよ。
そうでしょ、うん、もう、まあ、身に済まされるわ。
そうでしょう。もう辛いんですよ私も。
それ結局そこのね、はい、それ僕は教育も含めて、なんかちょうか日本はわけのわからんところに行ってますね。政治バランス悪い、経済バランスも対応できない、で教育の問題、全てね、なんかね、一言目には弱者目線ですよ。それ違うやろって、今ほとんどの国は弱者になりたくないから努力して、勉強して、で国庫弁でしながら頑張って、ほんで豊かになった。僕ね、間違った平等ほどね、やっぱり国を潰します。なんとかしてほしいな、誰か勇気のある人ね、もっと騒いでほしいな思います、
はい、長官お願いいたします。
いやそうだなと思って聞いてましたけど。
まあ、ね、要するにいろんな、ね、まあ、美術にしても何にしてもそのものに長けている人がいるわけやから、それはそれでいいんやと思うんですよね、でそれをなんかみんな平等にしよう平等にしようと今の教育がなってるのが、これが間違いなんですよね、
だからきっと飛び抜けて優れた人間が できにくいですよね。
そうですね、
ある程度のところでみんなこう抑えられるっていうか、
優れた人間が多い国の方が、コンピューター社会有利ですもんね、そうどうなん、どこに行くねんって、あの知ってる、腸詰まるやん、
腸
便秘の人、ああいう人は便秘を解消するためにいろんな薬使う、最近そういう人を腸管って言うね。
腸管
わかりました。腸に管腸やから。
あ、ね、やっとかった
。今日これで終わりですか。
いや、
まだ終わらないです
よね。なんでそんなしょうもない話で最後にした。
はい、
すっきりするやん。
あ、すっきり、あ、ちょっと笑ってすっきり。
今日はすっきりで終わりました。
はい、で今日はレギュラーの長官にお越しいただいて、なんとなくアットホームな感じで30分過ごさせていただきました。
ありがとうございます。
次週もよろしくお願いします。今週のお相手は
高橋真也と
新藤森信と
寺澤忠子と
金高正人でした。